もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は17日に閉会した3月定例会の概要や各常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話を伺うのは総務文教常任委員会の高橋和樹委員長と菅原啓悦副委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、3月定例会が終了しました。今回の定例会はどのような内容だったでしょうか。高橋委員長、概要を教えてください。
はい、今回の3月定例会は2月20日から3月17日までの26日間の会期で行われました。初日には市長から施政方針、教育省から教育行政方針に関する説明が行われ、続いて人権擁護委員候補者についての諮問案件3件を原案の通り答申することとしました。また横手市地区交流センター設置条例案や長寿祝い金条例の一部を改正する条例議案などのほか、令和4年度補正予算案や令和5年度当初予算案などが提案されました。
3月定例会は新年度予算についての審議が中心になると思いますが、予算に関する議案について教えてください。
はい、令和5年度当初予算案では新しい横手体育館と同じく新しい横手市民会館の建設にかかる大型公共施設整備事業や人口増加、出生数増加につながるための横手未来創生プロジェクトの事業などの予算案が計上されました。大型公共施設整備事業については国の交付金を活用し、事業の一部を前倒しで行うための予算が令和4年度一般会計補正予算案にも計上されました。また3月3日には除雪費の追加などに関する令和4年度補正予算案と出産・子育て応援給付金事業や新型コロナウイルスワクチン接種に関する経費などを盛り込んだ令和5年度補正予算案が提出されました。
今後の横手市に関わる大きな案件が含まれていますね。さて、菅原副委員長、会派代表質問と一般質問には何名の方が登壇されたんでしょうか。
はい、2月28日に行われた会派代表質問には2つの会派の代表が、3月1日、2日、3日の3日間行われた一般質問には9名が登壇し、現在市が抱えている諸課題についてさまざまな角度から質問が出されました。特に大型公共施設整備事業については6名の議員が質問いたしました。
9人中6人が大型公共施設について質問したんですね。今回の定例会で特に議論になった案件はやはり大型公共施設整備事業でしょうか。
はい、大型公共施設整備事業についてはこれまで議会全員協議会で説明を受けており、議員からは財政面での影響や建設予定地付近の交通渋滞、運営面などについてさまざまな声が上がっていました。今議会では先ほどお話しした令和4年度補正予算案に事業の一部を前倒しして実施するための予算が、また令和5年度当初予算案に横手体育館建設に関わる費用19億3673万円と、市民会館建設に関わる経費11億4238万円が盛り込まれ、総務文教分科会で集中的に審査が行われました。
大きな施設2つを一度に建設するわけですから、市民の皆様も期待する一方、財政面での不安を感じているのではないかと思います。高橋委員長、
はい、
分科会でどのような議論があったのか詳しくお願いできますか。
はい、わかりました。今回の総務文教分科会では、施設建設の財源となる交付金や、合併特例債について、また将来の市民生活に影響がないかなど財政面に関する質疑が多く出ました。2つの施設の事業費はトータルで約198億円ということで、委員からはどのような根拠で建設できると判断したのかとの質疑があり、担当課からは約198億円のうち一般財源として将来にわたって必要なものが約60億円であり、それを20年償還した場合年間約3億円必要だと考えている。合わせて、毎年度の維持管理費を約1億円ずつ見込んでおり、年間約5億円の一般財源が必要だと試算している。それに基づいて、財政見通しを推計し事業実施できるものと判断しているとの答弁がありました。これは分かりやすく言いますと、事業費の198億円のうち市の持ち出しが60億円であると、それを20年で、返済する。で、その中には、毎年の維持管理費1億円が入りますので約、年間5億円の財源が必要なんだというふうに、当局では見通しを立てたということであります。
新しい市民会館、体育館合わせて年間5億円、それが20年間必要となるということですね。
はい、その通りです。また今年の司法2月号の方に掲載されておりましたこの案件でしたけれども、委員からはその建物の概要だけでなくてこういった財政面についてもお知らせするべきではないかとの質疑がありました。これに対して当局からは毎年度作成しています分かりやすい予算書というものがありますが、その中である程度のスペースを取って今回の財政面についてお知らせしたいという答弁がございました。今後市民の皆さんにも施設建設に関する財政的なことをこの機会にしていただけるのではないかなと思います。
分かりやすい予算書は毎年5月の司法に織り込まれているあの厚い冊子のことですか。
はい、その通りです。毎年見ていただいているものと同じでございます。
市民の皆さんも注目してください。このことについて委員間討議を行ったそうなんですが、分科会での採決の結果はどうだったんでしょうか。
はい、令和4年度補正予算案の採決の際に委員から当初予算案の審査に関連する、大きな案件であることから今回の分科会での採決を行わないということを求める動議が出されました。結果動議は否決され、その後に採決を行った結果原案の通り、可決するべきものとなりました。また令和5年度当初予算についても賛成多数により原案の通り可決すべきものとなりました。
総務文教分科会で大型公共施設整備事業について委員間討議が行われ動議も出ましたが、原案通りで分科会では可決したということですね。
はい、その通りです。
本会議などでの採決の結果は後ほどお聞きするとして、他の常任委員会で審議された案件についてもお聞きします。まずは厚生常任委員会について菅原副委員長お願いします。
はい、今回は高齢者福祉事業の見直しが行われ、入浴券事業の廃止などの一方、交通助成金交付事業などの新規事業も提案されました。また人口増加、出生数増加につながるための横手の未来創生プロジェクトとして丸福を18歳まで拡大する事業などが提案されました。加齢性難聴者の補聴器購入への補助を求める陳情も審査され採択すべきものとなりました。この補聴器購入費補助については新年度に事業化されています。
丸福が18歳まで拡大、補聴器購入に補助が出るなど市民の皆さんにとって身近な案件が多く含まれてますね。続いて 産業建設常任委員会ではどのような案件があったんでしょうか。
はい、産業建設常任委員会と分科会では企業支援、若年者など人材育成、地元定着者支援、果樹など災害復旧支援、インフラ整備などについての議論がありました。新年度予算案の審査では地域コミュニティ施設として位置づけるとされている増田の遊楽の設計経費が商工費の温泉観光施設費に予算計上されていたことに対する質疑があり、当局からは設計までは7巻商工費に予算措置し、工事費用は適切な間へ移行する予定との答弁がありました。これらの質疑を経て産業建設分科会では採決を行わないことにいたしました。
地域コミュニティに関する経費を温泉観光施設費に予算を計上するのは適切ではないということだったんですね。各分科会の審査でいろいろなことがありましたね。それでは予算決算委員会でどうなったのか教えてください。
はい、各分科会で審査した内容は3月14日に開かれた予算決算委員会で各分科会長から報告されました。新年度予算に対する総括質疑では議員1名が大型公共施設整備事業費について質疑を行いました。また令和4年度補正予算案に対して1件の、令和5年度当初予算に対しては3件の修正案が議員から提出されました。
4件も修正案が出たんですか。
はい、その通りです。令和4年度の補正予算については大型公共施設に関する事業費を減額する修正案が提出されました。採決の結果修正案は否決され、当局が提案した補正予算案を可決すべきものと決定しました。
令和5年度当初予算案の修正案3件も大型公共施設に関するものなんでしょうか。
はい、そうです。令和5年度当初予算案の修正案の1つ目は、大型公共施設体育館と市民会館の両方の事業費を減額するもの。2つ目は、大型公共施設のうち市民会館の事業費を減額するもの。そして3つ目は、先ほど副委員長から説明がありました産業建設分科会のところでお話しした温泉観光施設費に計上されていた、遊楽の経費を予備費に組み替えるというものでした。このうち大型公共施設に関する修正案の2つは賛成少数で否決され、3つ目の遊楽の事業費組み替えの修正案は可決すべきものとされました。これは全会一致です。また修正可決した部分を除く当初予算案については賛成多数で可決すべきものとされました。
大型公共施設の予算の審査など予算決算委員会では白熱した議論が交わされたようですが、最終日の本会議の結果について伺います。
はい、最終日の本会議では各委員長から委員会の審査結果の報告を受け議案などの採決が行われました。新年度一般会計予算案については賛成反対両方の立場の議員から討論がありました。採決の結果予算決算委員会と同様に遊楽経費を組み替える修正案が可決され、その部分を除く当初予算案とその他の主張提案の議案はすべて可決されました。またこの3月に石山清和副市長が任期満了となり退任するため副市長の選任についての同意案が提出されました。採決の結果賛成多数で村田清和氏の選任に同意することを決定いたしました。このほか陳情5件を採択し陳情の採択を受けて意見書を提出するための議会案4件を可決して閉会いたしました。
盛りだくさんの3月定例会でしたね。
はい、
最後にお二人からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。 まずは高橋委員長お願いします。
はい、この度の3月議会、定例会はですね、まあ、私もそうですが、おそらく他の議員の方々も後々記憶に残る議会だったのかなと思います。私たち議員というのは、いわゆる当局という市役所側から説明を受けて、で自分の疑問を質問して、その答えをもとに、まあ、判断するしかありません。ですからまだまだその疑問を残しながらの採決となった議員の方ももちろんいらっしゃると思います。今後ですね、さまざまな面からこの大型公共施設については注視していくことが我々議員に与えられた義務だと思いますので、市民の皆さんも私たちも同じく注視していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
続いて菅原副委員長お願いします。
はい、今の横手市、例えば大型公共施設事業、そして少子化というようなことで、こちらの方に大変大きなウェイトを置いた施策が、まあ、展開されているんだなというふうにこう私は思うんですけども、その一方でですね、令和4年の7月の1日の県の調査によりますと、横手市は高齢化率 40.7% なんです。で、一人暮らしが5131世帯あるというふうなことでありますので、やはりそうした部分にもですね、ぜひこう温かい施策を欲しいなというようなことで、市長に一般質問の最後でしたけども、まあ、お話しいたしました。で、私どももやはり議員ですので、市内全体を見ますと、そういう高齢者の皆さんとよくこうお話しする機会あるんですけども、ぜひ高齢者の皆さんにも行き届いた政策が行えればなと思っておりますので、若い人はもちろんですけども、横瀬市全体を見てこれからも進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
今回は17日に閉会した3月定例会について、全体の概要や常任委員会で話し合われた内容について、総務文教常任委員会の高橋和樹委員長と菅原啓津副委員長からお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は4月10日です。4月15日発行予定の議会だより第75号についてお知らせしますので、次回もぜひお聞きください。